時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、そしてフィジカルの鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ森部先生、いつもはですねすごくスタイリッシュな、はい、もうイタリアの伊達男みたいなですねスタイリッシュな本当格好で来てるんですけども、はい、今日はスポーツルックスタイルでございますね。
そうなんですよ。今日あのサッカーの試合がありましてですね。
そうなんですか。え、はい、だから今ちょっとお顔も少しおやけになってる。
いや今日天気良かったですからね。
天気良かったですよね、
はい、
あ、え、サッカープレーしてるんですか。
いやプレーしてるのは選手なんですけど、私はあの部長なんで。
部長、え、どちらの部長でいらっしゃるんですか。
いやあの九州共立大学のサッカー部の部長をやっております。
そうなんです。講師で、はい、あの教えに行ってらっしゃるだけじゃなくて。
そうです。あの部長職は教員じゃないとできないっていう、まあ、内部規定がありまして、はい、監督はまあ元ベルディのプロ選手なんですけれども、はい、で監督さんは別にいらっしゃって、私は、部長ということで。
なるほどですね、はい、いろんなお顔をお持ちの森部先生も今日もですね、さまざまな森部メソッドを聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということで、え、今日はそのサッカーの試合というのは、はい、あの勝敗はどうだったんでしょうか。
残念ながら、はい、1-0 で負けてしまいました。
1-0 ってのは結構接戦だったということですか。
そうですね、今日はあの最終戦だったんですけれども、まあ相手チームも当然最終戦なんですけれども、うんうんうん、まあ、今日すごく硬かったですね、動きが
硬、はい、かった、そうなんですね。
まあ、試合前はそんな感じではなかったんですけど、まあ、非常にまあいい雰囲気だったんですけれども、はい、まあ、先取点取られたっていうのも、まあ、あるかもしれませんが、その取られる前ぐらいからですね、なんかこううまく噛み合ってない感じがしましたね、
はい、まあ、森部先生は部長という立場でいらっしゃるので、はい、まあ、監督さんが別にいてというところでは、まあ、そこではあまり声は出されたりはしないポジションになるんですかね。
そうですね、はい、何をするとかその指示に関してはもう全て監督の裁量でやってありますから、私はまあただそのこう頑張れとか、まだいけるとか、諦めるな、集中しろみたいな、まあ、そういう声かけだけはさせていただきますけれども、まあ、基本的にそういうシステムに絡むことにはもう一切触れません。
なるほどですね、はい、ちなみにその共立大学のサッカー部はどういったサッカー部でいらっしゃるんですか。特性としては。
そうですね、やっぱ、まあ、非常にこうパスを早く回して、うん、で、まあ、展開を広げていくような、うん、まあ、その結構攻撃的でありながら、まあ、ディフェンスもまあしっかり仕事するようなバランスを取れたチームだと思うんですけれども、まあ、当然あの上を目指してやってるチームではあります、は
い、なるほどですね、はい、そんなチームが今日はちょっと硬くなってたということなんですね。
そうですね、まあ、原因はいろいろあるかもしれませんけれども、はい、やっぱりまあ4年生に関してはもう最後の試合、うん、だからまあなんとかいいとこ見せたいとかですね、うん、まあ、私もいつも試合に行けるわけではないので、まあ、そういうところでもなんかまあ何か見せてあげたいって思ってくれたのかもしれませんね。
なるほどですね、はい、まあ、僕も昔あの本当に拙いながら剣道をしておりまして、はい、よく体が硬くなってて監督によく叱られてたんですよ、はい、もういつもの動きが全然できてないお前はと言って、はい、でもやろうと思っても硬くなるんですよね。
そうですね、これやっぱりその自分ではまあ無意識でやってるつもりなんでしょうけども、はい、どうしても考えてしまうんですね、ここはこうしなきゃいけないとか、うん、こうなったらどうしようとかで、やっぱりあの相手の動きが、うん、まあ、よく見えてしまったりした場合には、うんうん、その相対的に自分が劣ってるような感じするじゃないですか、
はいはい、
でこれはまずいとかなってくると、うん、呼吸が乱れて、うんうんうん、ハーハーしてくるとやっぱりもう冷静な判断ができなくなり、うんうん、いつもだったら届くボールに届かないとかですね、うん、まあ、剣道の場合だったらそのフットワークがもうワンテンポ遅れて当たるものが当たらないとか、うん、そういうことになってくるわけですね。
そうやたらと疲れたりですね、はい、なんだと。こういうのって、まあ、はい、まあ、これはまあスポーツだけじゃなくてどの世界でも 言えるかもしれませんけど、そういう硬くなるときってどうすれば改善というか、はい、何かメソッドありますか、森部式でこういうふうにすればいいぞみたいな。
そうですね、まあね、まあ、実際にはその人それぞれなので、うん、その個人対応の場合には必ずまあその方を見て、はい、特性を判断してっていうアドバイスはするんですけれども、はい、まあ、基本的には硬くなってるからリラックスしなきゃいけないわけじゃない、
はいはい、
でそうすると普通の人だと力を抜きなさいと
言われます。
もっとこうリラックスしろ、肩の力抜けとか言われますけど、それ言われてやってもなかなか抜けないんですよ。
そうなんですよ。
だから僕の場合は逆にもっと力を入れろと言いますね。
もっと力を入れろ、
まだまだもっとできる、もっとできるっていうことでどんどんこう煽り立ててめっちゃ力ませるわけです。そしたらその後緩むしかないので、
もうマックス力を入れさせると、体にグッと力を。なるほど。
そうするとそれで一気に緊張が緩むってことはよくあります。
まあ、一つの方法としてですね、声をかけるときに、もう肩の力抜け、リラックスじゃなくて、一回もうぐっと力入れろと、力めと、
はい、もう完全に緊張したところからだったら、もうあとは緩むしかないわけですよ。でもその途中の段階だったらですね、いつもよりもちょっと緊張してるぐらいの状態だったら、どっちに行っていいか分かんないわけです。
ね、まあ、物理的には今のメソッドもとても役に立つと思うんですが、
そうですね、
森部先生はそうやって、フィジカルの方だけじゃなくてメンタルの方でも、はい、選手を導いたりされていると思うんですけど、やっぱりそういう人の特性というのはどうでしょうか。いくつかのパターンに分けられるもんですか、それともやっぱり十人十色みたいな。
やっぱりもう細かにいくとも人それぞれっていうことになります。大きなパターンというのは当然ありますけれども、例えばプラスの言葉をかけたつもりが、マイナスに受け止めてしまうような人がいたりとかですね、プラスをプラスのまま受け止めてくれる子もいるし、だからこちらが出した言葉に対して の、その解釈の仕方とかいうのはやっぱり特性がありますね。
なるほどですね、はい、それをこう見分けていって、適切なですねアドバイスをしていくのも、はい、まあ、これが指導者の非常に求められる部分だと思います。
はい、
まあ、そんな森部メソッドに続いてですね、今日はゲストコーナーなんですが、
はい、
この方も様々な方を導いていらっしゃる、そんな立場の方です。
はい、
続いてのゲストコーナーお楽しみに。じゃあ参りましょうか。福岡市中央区大名のスタジオにありますコミテンスタジオから生放送、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはゲストコーナーです。今日のゲストは元ハードブルズ選手兼任監督でいらっしゃいます杉尾拓郎さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで、元ハードブルズ選手兼任監督ということなんですが、ハードブルズというのはどういったチームなんでしょうか、森部先生。
これはですね、日本のチームじゃなくて、
日本じゃない、
なんとヨーロッパのオーストリアのチームなんですよ。
種目は何の。
野球です。
野球、
はい、
オーストリアの。これはプロ野球ですか。
そうですね、ヨーロッパっていうのは A プール B プールっていうふうに分かれてるらしいんですけれども、はいはいはい、まあ、私も、まあ、杉尾君に教えてもらったんですが、まあ、その、まあ、B プールの、はい、まあ上位チームで、今1位なんですかね。
そうです、国のランキングでいうとそうですね、
と、はい、いうことですね、はい、
すごいじゃないですか。じゃあ杉尾さん、すいません、お年おいくつでいらっしゃいました。
そう、今年28になりました。
28歳で。
そうなんです。
いわゆるあれでしょ、原監督みたいな立場なわけでしょ。
そうです。偉いんですよ。
すごいですね。どうして日本人がオーストリアのそんなトップリーグの監督兼任選手とかできるんですか。
そうです、僕の場合は現在もうオーストリアで先にもう10年以上されてる日本人の方の、
はいはい、
フェイスブックで、
ええ、
日本人選手兼任監督を探してるっていう投稿を見て、
ええ、
それで手を挙げていったっていう流れですね。
そうなんですか、
はい、
じゃあ言ってみれば偶然。
そうですね、もう本当たまたま、それこそその方とのもうもう直接会ったことなくて、フェイスブック上 の、
はいはい、
の出会いで、出会いというか、もう僕からその方を、ね、ネット上で調べて、
はい、
でフェイスブックされてたんで、ヨーロッパ野球に興味がありますということで、その投稿が出る2ヶ月前ぐらいに友達申請をして、それからつながりを持ってたら、はい、2ヶ月後にそういう投稿が出たんで、もうすぐ行きたいですということで。
うーわー、 それで行って、もちろん試験とかなんかこういろいろこう契約とかどういうキャリアだとかなんかこうフィジカルのこととか、いきなり監督で入るということだった。
もう最初からそういう契約で。
そうなんですか。はい、そうなるとやっぱり監督の経歴はとかいろいろ向こうも聞かれると思うんですけども。
まあ僕が直接やったわけじゃなくて、その、はい、その方に間に入っていただいて、で、まあ、アメリカ人の選手とかいろいろ最終候補までいくつか絞られて、で最後にその方がこう押してくれて、運よく、本当運よくですね、行くことができたっていう、契約できたっていう形ですね。
ついてますね。
ということはですよ、今おっしゃったように、はい、何人か監督候補はいて、
そうです、はい、
その人たちとこう競合して勝った28歳の日本人監督ということですね。
そうですね。常にやっぱりまあプロの世界なんで、はい、その外国人枠というのはまあプロ契約ですから、はい、やっぱりあの候補者ってまあ常にいるわけですね、複数、うんうんうん、まあ競争社会なので、
はい、その他の、監督候補とを競った時っていうのはどうだったんですか。やっぱりアメリカとかどっかから来てるんでしょ。
そうです、アメリカの選手だったっていうふうには聞いてますね。
そうですか。なんかお会いしたことはない。
まあ、全然。
そうですね。
もう直接会うとかじゃなくても、本当今はどこのチームもそうですけど、 Facebook だとか Twitter とかで今契約がまとまっちゃう時代なんで、
そうなんです。
僕も今でも、まあ、来年のチーム探したりとかするときは Facebook や Twitter でそのチームの関係者のところにまでたどり着いて、そこからコンタクト取ったりとかですね。
なるほどですね。まあ、そんなね、杉尾さんなんですけど、すごく、まあ、そのお話だけでもアクティブなんだろうなという気はするんですが、
そうですね、
どういう経歴なのかというのをですね、ちょっと簡単にご紹介したいと思いますが、まず熊本市の出身でいらっしゃって、はい、そして、白川小学校中学校卒業後、学校法人の海進学園の海進高等学校、その後、学校法人福原学園の九州共立大学、ここで森部先生とつながるわけですか。
はい、そうですね。ゼミの一期生なんです。
ゼミの一期生。え、はい、森部塾の。
そうです。
そうなんですか。
はい、
え、これ何年くらい前になるんですか。
もう卒業して6年ぐらい
ですね。はい、
6年前。
はい、
ちょっとその頃のお話とかちょっと伺いたいんですけど。
いや、もうあの就職どうすんのみたいな話をする段階になった時に、いや先生おかげさんで決まりましたみたいな。え、どこ決まったのって言ったら、これがあのプロ野球だったんですね。
プロ野球。
四国の独立リーグで香川オリーブガイナーズっていうのがあるんですけれども、そこに決まったと。でも彼は野球部じゃなかったんですよ。
え、共立大学の。
はい、
野球部じゃないんですか。
途中で辞めてるんで。でっていうふうに聞いてたらですね、なんと自主トレで密かにやっぱコツコツやってたわけですね、野球が好きだから。だからもう移植中の移植です。
普通。え、ちなみに、まあ、少しでいいんですけど、なぜ野球部辞めちゃったんですか。
まず、ここでは野球が上手になれないかなと思って僕には合わないかなと思ってですね。
いや、自分に合わない、はい、それで。え、でも部に所属せず野球で就職しようとかってちょっと難しいというか無理な気がするんですけど、それでもやれると自主トレでな、どっか
やりたかったんで。
やりたかったんですか。その時点からちょっと変わってますよね。
だけど僕が考えたのははい、はい、だからじゃあ次部に所属してない僕が野球続けるためって言ったら、この独立リーグしかなかったんですよね、逆に選択肢が。なので4年の卒業の時に合わせてテストを受けるっていうのはもう2年生の途中でやめたんですが、その時にもう決めてたんで、そこからコツコツ学校のジムと、あと元高校の時にキャッチャーしてた友達にも捕まえてボールキャッチボールしてもらったりとかして、それでトレーニングして。
え、ちなみにポジションといいますか、どちらで。
今はピッチャーしてますけど、はい、大学までは内野手をしてて、でタイムを機にピッチャーをやりたいなと思って。
でもこれもやっぱすごいですよね。
ちなみにそういう人っているんですか。
いや、極めて珍しいです。
でもゼロではないんですか。
そうです、あんまり
部に所属せず自主トレでプロリーグ目指す。
僕の関わった中では彼で2人目ですね。はい、
きっちりその方も目的といいますか、
はい、
リーグに入って、
彼は、まあ、途中で辞めちゃったんですけれども、はい、まあ、それでも、まあ、メジャーのチームのトライアウトを受けて、最終選考までは残るところまで行きました。
すごい、はい、ちなみにそのトレーニングってものすごくハードなんですか。そのこんくらいのレベルいけばその目指すプロリーグのプロテストに受かるなみたいな、フィジカルの強さとかって大体数値があるわけなんですか。
いや、 もう手探りですよね。もうやってみて、その僕はあんまりそういい意味で計画的にしないというか、その日の感覚で決めるっていう感じで、でまあ長い目では決めますけど、その日その1週間ぐらいではもうその日何するとかはその日に決めたりとか。
だからそれも一つのセンスでしょうね。そういう、まあ、自分の体調とそのまあ、相談しながらっていうのは、まあ、彼がすごいのはですね、やっぱりその怪我してないっていうのがすごいですよ。
なるほど、はい、結構自分で無茶やって怪我しちゃう人もいる。
そうですね、野球選手でやっぱりその長く続けてる人とかだとですね、まあ、肩肘っていうのは、まあ、何がしか一度や二度は痛めてる人がすごく多いんですけれども、そういうのがないっていう時点でやっぱりもうすごいフィジカルは恵まれてますよね、
はい、体が強いんですかね。それもセンス、
柔軟性の一つには入りますね、間違いなく、
は
い、
あと僕の場合はやりそうだったらやめるっていう。
どういうことですか。
だからあこれ以上やったら怪我しそうだなって思うときはもうきっぱりとしないってことですね。
それは例えばトレーニングとか。
そうですね、あだからさっき言ったのも、だからもう一応その今日は何しようっていうのは決めてるんですけど、こうやってる途中であこれ以上やったらちょっと良くないなと思ったらもうその日はやめます。
わその感覚がこう野生の感みたいなのが働くんですね。
危機察知能力、そこは大事にしてますね。
これ結構、誰でも持ってるはずなんですけど、部活に所属してたりとかするとですね、監督からもっとやれっていうふうに言われてやってしまうんですよね、やらざるを得ない状況になる、でそれで壊れていく選手ってもう山のようにいます。
なるほどですね、はい、その感覚も研ぎ澄まされて、まあ自分のペースでやっていったら、まあ、受かっちゃったということですね。
そうですね、
はい、この四国の香川オリーブガイナーズ、こちらではピッチャーで。
ピッチャーはやってました。
なるほどですね、はい、その後なんですけれども重光産業株式会社軟式野球という経歴になる。これはどういう経緯で。
これもその香川をやクビになってから、はい、一応僕よし次は海外でやりたいと思って、子供の頃から海外でしたかったんで、で一回自分でプロフィール作って台湾に行ったんですけど、
はい、
でそれで球団と直談判してっていうことがあって、で、まあ、その時は、まあ、契約できなかったんですけど、でその後帰ってきてもう資金も尽きてしまったんで、
はい、
もうとりあえずお金貯めなきゃいけないなと思ったら、その高校の時からの友達がそこで働いてたんで、
はい、
まあ、うちで軟式野球しながらお金貯めたらいいじゃないっていうことで、それで。
ちなみにですね、杉尾さんはずっと硬式野球、
はい、
こう軟式と硬式ってだいぶ違うと僕聞いたことあるんですけど、はい、ここのハードルは
全然違います。
ハードルは、
まあ、簡単に超えたんですか。あんまり気にしなかったですね。
森部先生そんなもんなんですか。全然気にしないでこう入部で
こだわればもちろんキリがないでしょうけれども、はい、彼の場合は見てるところが海外ですから、
はいはいはい、
まずはやっぱそこに行くための、まあ、その途中のワンステップに過ぎないわけですよね、うん、お金貯めるっていうのがまず目的としてあるわけですから、うんうんうん、それは海外で活躍するためと、
うんうん、
だそこの中で、まあまあ、体も鍛えながら、うん、その野球という世界に身を置くことができるっていうだけでもおそらく、まあ、感謝してやってたんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
なるほどですね、はい、じゃあそこの壁、まあ、難しいかもしれない、そこで結果が出せないかもしれないというのもやっぱりもう目的があるからもう躊躇なく。
そうですね、はい、
あまり躊躇とかしないタイプ。
しないですね。
できるかな。大事なことですよね。
そうですね、そういう躊躇しない心とかって何かきっかけがあったりしたんですか、うん、それとも単にその海外での野球というのをすごく強く昔から持ってたというだけ。
というか、まあ、その海外に行くためならそこに行かなきゃいけなかったので、
うん、
そう悩むというよりも必然的というか、うん、まあ、そうするべきだなって自分で思ったので。でも運よくここで僕良かったのが軟式野球なんですけど、はい、
ま
あ、年間毎年200イニングぐらい投げれたんですよね。でもここで僕正直香川にいた時よりもレベルアップできました。
なるほど、
はい、ですか。って今でも思ってます、ね、で今一番の武器のツーシームっていう球種があるんですけど、
はい、
僕のそこ僕香川にいる時練習しても全然投げれなかったんですけど、
はい、
この軟式野球してる時に200イニング投げる中で投げれるようになったっていう、投げれるようになったっていうのでから今考えてみると僕はやっぱここは辿らなきゃいけなかったんだろうなっていう。
なるほどですね、
なるほどですね、すごい。でもそのね、ピンチをチャンスに変えるじゃないですけど、うん、まあ、いろんな逆境とかこう壁を全部こう自分の味方につけてきているものすごい 28歳でその監督といって、まあ、海外で野球をする、うん、で監督もしちゃうという、もう夢を叶えちゃったわけじゃないですか。
そうですね、まあ、けどもっともっとやりたいこともいっぱいあるんで、海外で、うん、まあまあ今年はその監督っていうのも正直なところこのまずヨーロッパに行きたいと思ってて、
はい、
こう入り口としてこのチームのオファーがあったんで、うん、まあ監督はおまけみたいな感じですね、
うん、そうなんですね、はい、じゃあ今後もじゃあ海外のリーグをいろいろと目指しながら、ね、はい、基本的にはやっぱこう自主トレでどんどんあのフィジカルとかも鍛えて、ね、はい、キープもしつつというようなところですね、はい、ちなみに森部先生はどのようなこう印象で学生時代は思ってらっしゃいました
か。森部先生ですか、
はい、
いや本当まず周りの先生と全然違いますよ、ね、
違いましたか。どの辺が違いました。
いやまずパワーみなぎってますよね。
みなぎってましたか、
はい、だから僕森部ゼミに入れたこともすごく大きかったですね。
あ、うん、その時はどういうことをあの教えてたんですか。
いやまあ初めてのゼミ生だったからですね、うん、やっぱりそのどういうふうにしていくかなっていうのは、うん、まあ、全然その、まあ、決めていたわけじゃないんですけれども、まあ、とにかくなんか卒業するときにお土産持って出てくれればいいかなぐらいの感じだったんですけれども、うん、まあ、僕の方がお土産もらったみたいな感じですよね、うん、まあ、彼のオリブ・アイナーズに入団した後にですね、はい、そのユニフォーム着てピッチングしてるところの写真と、うん、あとサイン入りの色紙は今でも研究室ありますし、彼があのヨーロッパに行って活躍してるっていうのはそれこそフェイスブックでつながったぐらいですから
あ、そうなんですね。
いやそうなんですよ、あれみたいな感じでびっくりして、向こうでやってるって言って、そう動画が上がってるんですよ YouTube とあのリンクさせてですね、俺やっぱすごいなと思って、だから海外で活躍してる、ねまあそのまあ、教え子というか、まあまあ、立派にも成長しちゃってますけれども、刺激をいただいてますね、はい、
いやすごいですね。でもこうロールモデルって言葉ありますけど、結果まあそのご自身の思いだけでされてきたことがですね、逆に今から例えば部とかに所属しなかったり途中で辞めたりして、でもやっぱり野球好きとか、うん、そういう方々が自分でフィジカルを鍛えて、そしてこうプロテストを受けて、なんだったら舞台は日本じゃなくてもいいんだぜっていうことを切り開く、ね、すごいたくさんの、
いやもう本当そうです
よ、ね、希望を与えてくださってますよね、
はい、これはもうすごく大きいなと思って、もうぜひあのゲスト出演してもらいたかったんですね。
なるほどですね、今日は本当、はい、あのもともとね一個一個のそのエピソードを細かく紐解きたいんですけどね。
本当ですよね、
ちょっとお時間がないので大変申し訳ないんですけど、
は
い、
彼だけで特番が何個
も作れるな、特番何個も作れそうですよね、はい、いやどうしたらそうなるのみたいなのがいっぱいありますもん今もすでに。
そうなんですよ、ただなんかやっぱヨーロッパだと、はい、そのシーズンが終わって、はい、まあ、ちょうど今の時期だと、まあ、日本に戻ってきてみたいな感じでずっとこう移動しながらの生活は、まあ、今後も現役でいる間はずっと続くということなので、まあ、また機会はあるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほどですね、次回はでまたヨーロッパのリーグを目指して。
そうですね、はい、来シーズンはヨーロッパでやりたいなと思ってます。
もう何かどこを受けるとかも決めてらっしゃる。
そうですね、まあ、いくつかあのオファーもいただいてるので。
あ、そうですか、
はい、オーストリア以外の国からももらってるので、ちょっとそこをコンタクト取りながら。
うわ、そんなあの情報をですね、あの杉尾さんの情報を見たい場合は何かアクセス方法あったりするんですか。
そうですね、まあ、Facebook で、もしくは、YouTube で、杉尾拓郎と漢字で検索していただければ僕のプレーの動画が見れますんで。
またこれ野球キッズが目がハートになりますよ、これ。
ね、もう本当楽しみですよ ね、はい、
ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今日のゲストはですね、元ハードブルズ選手兼任監督でいらっしゃいます杉尾拓郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ということでこのままエンディングでございます。はい、ね、え今日も
あっという間でした ね、
また曲がまたマッスルソングかけられませんでしたけれども、はい、もうこんな風に森部塾はね熱い人満載でお届けしておりますので、ぜひぜひ皆さんからのメッセージも募集しております。
もっともっと、ね、熱い人にまた登場してもらわないといけないですね。
ですね、はい、ということになっております。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りしました。それでは最後にですね、みんなでこれをいきたいと思います、はい、合言葉いきますよ、せーの、
Go マッスル。